第2章。
へえ、それで？
まんまとパッケージを丸ごと全部盗まれたってわけか。
なんてこと！採掘場からの上がり、1日分全部ですよ！考えられませんね。
お前の報酬の数年分以上にも相当するかもしれんのだぞ、イリア。
ベリエルグの支配者階層である深地領域の本拠地がある大きな施設の中枢にあたる場所。彼ら七王が王座の間と呼んでいる広い部屋で、イリアは同じ七王であるクーンとフィズに事の次第を報告していた。二人とも先ほどまでイリアが着ていたのと同じ七王の制服である外套を着ている。青い髪をオールバックになで上げた尊大な態度のクーンと、一見して彼よりも若くて純情そうな顔つきをしながら意地悪く口元をつり上げている銀色の柔らかい短髪のフィズは、そろってイリアを軽蔑の視線で睨みながら批判していた。もっともイリアと同じ深地領域の支配を維持するために組織された七王のメンバーである水曜のクーンと木曜のフィズは、体内にマグナドライブを複雑にインプラントしたサイボーグであるため、髪の色や形くらいならば本人の意思である程度自在に変えられるのだったが、
任務中に寄り道なんてしてるからですよ。
せめて高度な偽装と言ってくれよ。
済んだことはいい。それでどうする、イリア。まさかこのままにするわけではないだろうな。
言葉とは裏腹に有無を言わさぬ冷酷な口調でクーンが詰問した。
心当たりはあるからすぐ当たってみるよ。どうもおかしなことになってるらしい。
そりゃそうだろうな。何しろ相手はお前が七王であることまで知ってたわけだからな。その女、本当に我が国の労働者なのか？まさかテイロスのスパイでは。
そこまでの深刻な事態じゃないことを祈ってるよ。マグナ粒子だけでなくインプラント技術まで探られたとあってはな。
当たり前だ、バカ者。
今回のことがベリエルグの防衛にまで関与しかねないとあって、クーンは苛立ちを隠そうともせず、何事かを思案しながらその場を歩き回った。
テイロス侵攻のためのマグナ備蓄が始まって以来、採掘拡大ばっかりでしたからね。大方、労働者たちに不満が溜まってるんじゃないですか？
不満？不満だと？労働者風情が。我が国の支配者階層は不可知領域であり、その支配の執行は我々七王こそが行うのだ。それを奴らに夢夢忘れさせてはならんぞ。
おっしゃる通りですとも、クオンさん。
機嫌を取ろうとフィズがにこやかな笑みを浮かべながら同意する。クーンは彼らがいる広間よりも数段高いところに設置されている場所を見合った。ベリエルグ全体を平原するようにして台座の上に設置された王冠が白く冷たい光を帯びている。特に派手な装飾は施されていないシンプルなデザインでありながら、ただならぬ威圧的な存在感があった。このオブジェクトこそがベリエルグの権力の象徴なのである。王冠を現時点で所有している者たちが国を運営し支配するのだ。マグナ技術が没効し、国の在り方がそれに依存したものへと大きく変わっていく中で、いつしか現在の体制が形成されてきた。名目上、王冠を物理的に簒奪することで支配を覆すことはできるとされていたが、常に七王という力強い存在が守護しているそれを 実力で奪い取ることなど、これまでに試そうと思った者はまずいなかった。支配者階層である不可知領域の中枢を担っているのは人間ではない。ベリエルグの全土を効率よく支配し運営するために過去に作り出された複雑高度な人工知能である。不可知領域からの指示は、必要の体にインプラントされた受信装置に対して定期的かつ的確に送られてきていた。全土に張り巡らされた電脳が支配する小国、権力の象徴として存在する王冠と、それを守り忠実に指示に従う手足としての必要、彼らの国家はそんな風にして機能していた。
明日にでも仕掛けてみるよ。くれぐれもこれ以上土地を踏むなよ。仮にも必要としての自覚を持つことだ。
お願いしますよ。イリアさんが頼りにならないとなれば、非番の日の代役だけじゃなくて、僕が全部採掘場管理やらないといけなくなるんですからね。
言いたい放題の二人を背にして、イリアは王座の間を後にした。まったくフラルとやらのせいでえらい迷惑である。それにしても一体あの女は何者なのか。それは例の紙幣に書かれた場所を訪ねることですぐに明らかになるはずだった。人通りのない静かな街路をイリアは足早に歩いていた。あれから細々とした雑務を片付けて、ようやくの帰宅である。春が過ぎ、初夏へと向かう季節の満月のきれいな夜だった。町の住人たちはとっくに寝静まっていて、野良猫一匹見当たらない。足音が湿度を含んだやや冷たい空気に反響する。等間隔に立つ街灯に照らされて、長く伸びた複数の影が足元の地面に複雑な模様を描いていた。しばらく歩くと、中央街から離れた住居ビルが立ち並ぶ一角へとたどり着いた。コンクリート造りの無骨なデザインのアパートメントの入り口をくぐる。慣れた手つきでボタンを押した。鈍い音と振動を響かせながらエレベーターが到着し、イリアが乗り込むと目的の階へと移動していった。廊下を抜けて、突き当たりにある角部屋が彼の住居である。入り口の前に立ち、ドアに取り付けられた認証装置に手のひらをかざすと、解除されるかすかな音が響いた。分厚い金属製のドアを開き、真っ暗な部屋へ入るとすぐに閉める。オートロックが素早く施錠され、同時に時間帯にマッチした暖色の間接照明によって部屋が照らされていった。かすかなため息をつくと、イリアは腰につけていたベルト状のマグナデバイスを取り外し、ずしりと重たいそれを部屋の中央の作業場と食卓を兼ねたテーブルに置いた。全身に複雑にインプラントしたマグナドライブを自由自在に行使できる必要とはいえ、マグナ粒子の補給やメンテナンスが容易なことから、民衆たちと同じベルト式のマグナデバイスを補助的に併用していた。そのままブーツを脱ぎ捨て、上着とズボンを手早く脱いで、シンプルなインナーのみの姿となる。簡素なキッチンの冷蔵庫を開けて覗き込み、飲みかけの牛乳を見つけると取り出して一息に飲み干し、空のパックをクズカゴに向けて放り投げた。ようやく長い一日が終わる。壁のデジタル時計が深夜の一時過ぎを示していた。静まり返ったアパートメントの部屋にはただ冷蔵庫とエアコンの立てるかすかな駆動音だけが響いていた。 そのまま部屋の奥にあるシングルベッドへ移動する。照明を消すとカーテンの閉められた窓の隙間から漏れてくる月明かりが残るだけとなった。ベッドに体を横たえ、薄いブランケットを乱雑にかける。軽く目を閉じ、体内にインプラントされた無線装置の電子的なセンサーに意識を向けると、全方向に向けて周波数帯を解放した。砂嵐のようなノイズが小さく聞こえる中、遠くかすかに様々な無線通信の音声が聞こえるともなく聞こえてくるのを BGM の代わりにするのがイリアの習慣だった。こうしていると、この町の一角にある古いアパートメントにいながらにして町全体を包み込む大きな空気の層と一体になったかのような感覚を得られるのだ。一日中忙しく体を動かし続けていたこともあって、ほとんど間を置かずに深い眠りに落ちていった。広大で果ての見えない仮想的な電脳空間の中を、ノイズ混じりのアジテーションメッセージが震えながら伝播していった。一体どこから発信されたのかもわからない。それは一定の間隔で自動的に再発信されながら、小玉のように電脳空間を響き渡っていった。
この闇の時代を諸君らの手で光の時代へと変えてみる気はないか。
電子的でありながら、どこか人間味の感じられる若い男性の声が語りかけてくる。聞き取るであろう者たちを誘うようにして、
さあ今こそ過剰な競争と搾取と戦争とに明け暮れる支配者階層を打倒しようではないか。諸君らが我々と共にそれを成し遂げるのだ。誰もが幸せになれる光の時代を作るために。
同時に流れている映像では、周辺国家との複雑な利権を伴った軍事的衝突や、それに伴って深刻化する国内での搾取的労働の場面が映されていった。
入ろうウィンドウォーカーズに。我々は諸君らの参加を心待ちにしているぞ。
WW という2文字を威風堂々とアレンジしたロゴマークが大写しになり、勇壮な音楽が鳴り響いた。弱者大衆による革命を目標とする組織の加入のための連絡先が表示される。映像と音声はそこで途切れていた。電脳空間の海を扇動的なメッセージがじわじわと広がっていった。当てなどないようで、それでいて確実に。ウィンドウォーカーズへの加入者は日増しに増えていった。それほどまでにこの時代の人々の抑圧的な体制に対する不満は募っていたのである。人並みから隔絶された夜の裏通りで、二人の男が向き合っていた。地面に膝をついているエルヴンを前にして、グレッグが彼を大声で厳しく咎めていた。
なんてこった、お前ともあろう者が奴らに俺たちの情報を流してたとはな。
グレッグの冷たい声色にエルヴンは黙ったまま、ただ顔を伏せる。その態度にさらに激高したグレッグは、腰のホルスターから小型の拳銃を引き抜き、激突を起こして目の前の男に突きつけた。
なぜだ、なぜ裏切った、金か。
ウィンドウォーカーズの重要な内部情報が支配者階層の側にどこまで露呈してしまったのか、多くの仲間たちが危険にさらされる可能性に、グレッグは怒りを抑えきれず、引き金を引く指先に思わず力がこもる。
殺すな。
だがそこに鋭い静止の声がかかった。 メーリが二人にゆっくりと近づいてくる。彼女の爛爛と輝く相貌がエルヴンとグレッグの二人を睨み据えていた。
いいのかよ。何しろこいつは。
グレッグがいぶかしげにメーリを問いただす。だが彼女は力強く答えた。ホワイトはそんなことを望まない。メーリやグレッグと目を合わせられないまま、その言葉を聞いたエルヴンはがっくりとうなだれた。思い人であるメーリと自分との、そしてウィンドウォーカーズのリーダーであるホワイトとの複雑な関係を思いながら、ホワイトを思うメーリの意志によって自分は今皮肉にも救われたのだ。支配者階層とウィンドウォーカーズとの激しい混戦の中、ホワイトを含む精鋭部隊は敵陣の奥深く中枢部分にまで潜り込むことに成功していた。町のそこかしこでも陽動を含めた激しい銃撃戦が繰り広げられ、大小の火の手と煙が上がっていた。革命の先導者であるウィンドウォーカーズを支援する数多くの民衆たちの勢いに後押しされながら、武装したメンバーたちが支配者階層の本拠地各所から侵入する。動転し防衛の手立てが乱れた彼らの隙をつく形で、ホワイトたちは一気に司令室になだれ込むと、用意していた大型の電磁グレネードを起爆させた。電脳空間を活用し、自動機械を含む戦力を動かしていた支配者階層たちは、その捨て身の攻撃によって壊滅的な打撃を受けた。彼らの防衛活動が無力化されたのを見るや、ウィンドウォーカーズのメンバーたちが支配者階層の司令室を取り囲んだ。そして支配者階層の投降、革命はついに成功したのだ。だが電磁グレネードの爆風の余波を受けて、すぐ近くにいたホワイトは体に深手を負い意識を失っていた。ウィンドウォーカーズのメンバーたちが必死で解放した結果、彼の意識だけでもなんとか電脳空間に救出することができたのだった。電脳空間に作られたホワイトの部屋で、メーリは悲嘆に暮れて涙を流していた。そばではエルヴンとグレッグがどうすることもできずに立ち尽くしている。ホワイトはそんな彼らを見て笑いながら、こともなげに、お前たちみんなで存分に幸せになればいいじゃないかと諭してみせるのだった。せっかく闇の時代に終止符が打たれ、これからは光の時代が訪れるのだからと。だが実際にはその後長い時間が過ぎて、急激な技術革新によって勃興したマグナ技術の発展に伴う社会の大変革によって、皮肉にも彼らウィンドウォーカーズのメンバーたちが望んだのとは異なる未来となっていた。民衆たちは呼ぶのだった。彼らが生きる現代を指して影の時代と。翌朝、イリアはフラルが彼のポケットに残した紙片に書かれていた場所を訪れていた。インプラントされた無線センサーを解放しながら寝ていたために、昨夜夢の中で過去のさまざまな出来事の残響、電子的ノイズを見聞きしていたような気がした。おそらくは実際にあったことなのだろう。この世界は隠して繰り返される革命を経ながら現在に至るのだ。急速に生み出されたマグナ技術という新たなエネルギー源への依存と、それを前提とした搾取的な社会構造の形成という時代の流れも、また歴史とした一つの革命と言ってよかった。それが弱者大衆の真に望むものであったかどうかは別として、だが 採掘場の通路をローラーボードで移動し、目的地の前で停止すると、停車場に立てかけて建物へと近づいた。第三生成エリアの裏側にある廃材倉庫だ。イリアが入っていくと、待ち構えていたようにそこにフラルが立っていた。
やっぱりお前だったんだな。
へえ、そうよ。見ての通りね。
呆れるイリアに対して全く悪びれもせずに答えてみせる。彼女は昨日とは打って変わって労働者然とした動きやすい服装に身を包んでいた。だがその綺麗な金髪と快活で魅力的な表情、豊満な両胸にすらりと伸びた二の腕や両足といった魅力的な死体の特徴は簡単には見間違いようのないものだった。
マグナ粒子はいただかせてもらったわ。あれだけ大量にあれば随分と使い出があるわね。あとついでにあなたの体の秘密も探っておいたから。
返すつもりはないってことだな。
当然でしょ、せっかくの露格品だもの。
にやりと笑みを浮かべて彼女はイリアの追求をかわしてみせた。
今から仲間のところに案内するわ。言っとくけど、あなたが何者かは誰もが知ってるわけじゃない。伏せられてる情報よ。その意味、わかるわよね。
どういうことだよ。まあ、ここに来たからには逆にお前たちが何者なのか、こっちこそ探らせてもらわないと困るんだがな。
あら、じゃあちょうどいいじゃない。利害関係が一致したわね。
さも嬉しそうなフラルにイリアは十面を浮かべてみせる。
さっさと案内してもらおうか。俺が何者かは黙っておいてやらんでもない。ごく普通の労働者にしか見えない格好だしな。
準備のいいことね。助かるわ。
フラルは目線でイリアについて来いと合図すると、彼に背中を向けながら建物のドアを開け奥に入っていった。一見採掘のためのガラクタが山のように放置された単なる廃材倉庫でしかない、このような意味のない場所に対してまでは不可知領域といえどもコストを割いて監視装置を設置してはいなかった。地上の町に配備されているのと同じ自動機械たちも採掘場に一定数存在する。だがその大部分は大型の採掘機械が消費するマグナ粒子のカートリッジを交換する作業を労働者たちが適切に行っているか監視するなど重要度の高い部分に割り当てられていた。自動機械のメンテナンスは専門のユニットによって完全に自動化され、マグナ粒子の補給もされている。一方採掘のための大型の機械となると手動でのマグナカートリッジ交換や故障箇所の修理が必要となる。それらを担当するのも労働者たちの職務だった。しばらく進むとさらに2番目のドアがあり、奥側との空間が隔てられていた。見張りは立っていないものの小さな覗き窓が作られていて、フラルが近づいたのに呼応して手動で内側から開かれた。無言で何かを促している。フラルは合言葉と思われるセリフで答えた。
風と共に歩こう。
すぐにロックが外れる音がして、ドアが外側に小さく開かれるとフラルは素早く中に入った。イリアが後に続く。興味、なんとアナログなセキュリティだろうか。もちろんそんなことを言える雰囲気ではなかったが、電子化された何もかもを欺く意表をついた方法と言えるかもしれない。室内はそれほど広くはなかった。外とは違い、廃材倉庫としてのあれこれがすっかり片付けられ、大きな机やたくさんの椅子が置かれていた。さも何らかの政治運動をここで行っていると言わんばかりだ。フラルの何者かを全員が知っているわけではないという牽制があるため、 状況が判明するまで迂闊に発言はできない。彼らの動きを見守ることにした。
なんだフラル、そいつは新入りか？
ええ、入隊希望者よ。
秘匿性の高い場所に入ってきた見慣れない人間を見とがめて、入り口にいた男が目ざとく確認してくる。彼女は落ち着いて答えると、イリアを誘導して部屋の端にある椅子に座らせた。不審に思われない程度にイリアは周囲を見回す。不可知領域が監視装置をつけていない抜け穴をついて、彼らはここをアジトとして使っているのだろう。
連れてきたわ。
ありがとう。彼が例の。
部屋の奥にある大きな机で書類を整理していた若くて知性を感じさせる精悍な男にフラルが声をかけると、男はすぐに事情を察して席を立ち、イリアに近づいてきた。
ウィンドウォーカーズへようこそ。ここの代表を務めているリリーだ。よろしく。ああ、俺はイリアだ。まずは入隊を歓迎しよう。詳細についてはおいおい、いろいろと覚えてくれ。
組織のリーダー格である男に不審に思われないよう対応したものの、イリアは内心で驚いていた。ウィンドウォーカーズと言ったな。かつてこのベリエルグを覆っていた独裁的な旧体制を解体した古い時代の革命組織だ。だが彼らが一体どんな意図でその名前を継承しているのかは、この場の雰囲気を見ればおおむね推測がつくというものだった。不可知領域が支配する現在のベリエルグの体制に批判的で不満を持っている労働者たちがメンバーとして集まっているのだ。それを指揮しているのが目の前の男、リディというわけである。
まったく網の目のような監視網だな。これじゃ隙のつきようがないじゃないか。
まあそういうな、どこかに穴はあるはずだ。奴らを殲滅するわけじゃない。王座の間の王冠を一瞬持ち上げればいいことだからな。だからそれが大変なんだよ。
若いメンバーたちがテーブルの上に大きな地図を広げて、街中の大通りや不可知領域の本拠地周辺に至るまで、そこら中に設置されている監視装置と自動機械の巡回ルートを書き込んでいた。さして広くもない部屋の中に男女合わせて十数人がたむろしている。それぞれが職務の合間や休暇を使って活動しているのだとすれば、今ここにいるだけがメンバーのすべてではないのだろう。何人かは空いたスペースを活用して機器を使って体のトレーニングに励んだり、格闘のための体術を習得したりしていた。古のウィンドウォーカーズにはまだ規模としては及ばないものの、確かに支配者階層に対しての抵抗を企てている集団だ。彼らはすでに一定の脅威であると言えた。
何でも王冠を守っているのは七王という精鋭部隊だそうじゃないか。
そうらしいな。
一体どうやって奴らを出し抜けばいいんだ。
難しい問題だよ。ただでさえ山ほどいる自動機械だけでも難儀するのに。
だがほんの一瞬でも例の王冠を持ち上げれば、その瞬間に権力の異常が起きると言われているぞ。それが本当ならいいがな。まだ誰もその現象を見た者はいないんだ。
聞こえてくる話の内容から、彼らが実際に不可知領域の支配のシステムについて詳細な知識を持っていることが分かった。そんなことを一体どこで調べたのだろうか。確かにベリエルグの体制を見かけ上だけでも民主的に見せるために、王座の間の王冠を手にした者が支配のための権力を握ることができるとされている。だが実際に無数の自動機械による警備をかいくぐり、 その奥で待ち構える七王たちを倒して王冠を手にすることができる者がいるとは。七王の一員、火曜であるイリア自身にとってすら現実的とは思えなかった。彼がもし何らかの理由で王冠の奪取を試みたとしても、最終的に王座の間を守っているクーンやフィズ、あるいは他の七王と対峙することになる以上、そう簡単にことをなすわけにはいかないだろう。ふと昨日の夜に見た夢のことを思い出す。かつてどこかで目にした記録映像が潜在意識として浮かび上がったものだろうか。しかし今こうしてウィンドウォーカーズの思い描いた理想を再現しようとする者たちが集まっているのを見ると、イリアの胸中には複雑な思いがあった。日常的に採掘場当番としてマグナ粒子の採掘を管理しながら、日に日に拡大していく採掘エリアの範囲とマグナの力に助けられているとはいえ、過剰な労働に駆り出され従事させられている弱者大衆の姿を共に目にしているイリアだからこそだろう。詰まるところ、不可知領域の思惑は本当に正しいのだろうか。確かにマグナ交渉はベリエルグ全土の地下奥深くに幅広く分布しているとはいえ、さすがに無尽蔵ではない。社会がこれほどまでにマグナへの依存度を高めていくに従って、同じ地質学的国土を持つ隣国テイロスへの侵攻という発想は浮かぶし、魅力的に映るだろう。マグナエネルギーの存続が国家の繁栄と軍事的覇権の両方に強く深く関わっている。民衆に対してそれらの事実は詳細には明かされていない。知っているのはかろうじて今目の前にいる彼らくらいか。だがどれだけ彼らに対して同情的になったところで、自分自身が七王の一員、火曜であるという立場はたやすく打ち消せるものではない。その点を彼らは一体どのように考えているのだろうか。リリーの机の上には、昨日イリアが運んでいる最中フラルによって奪われた丸一日分のマグナ粒子のパッケージが置かれていた。
これだけのマグナがあればどんな風にでも使っていけるぞ。
王冠を奪取するのもありだし、不可知領域に対しての交渉材料にもなるわね。
ああ、そうだな。よくやってくれた。
リリーに功績を評価され、フラルは笑顔を浮かべて喜ぶ。その心底嬉しげな様子にイリアは思わず無然とした。二人の様子に嫉妬を覚えたというほどではなかったが、マグナを奪われたせいでこちらは逆に立場を失っているのだ。フラルと目が合うと彼女はいたずらっぽい笑みを浮かべた。
あなたから奪ったってことはこの三人以外には内緒なんだからね、
とでも言わんばかりに睨みつけてくる。呆れているとリディが真剣な表情で彼の方を見ているのに気づいた。
随分と本格的な組織なんだな。
彼らに近づきながら率直な感想を述べる。正直ここまで準備を重ねているとは直接目にするまで思わなかった。
我々は君の活躍に特に期待している。
リリーが重たい言葉を噛みしめるようにしてイリアに向けた。
さあ、それはどうかな。
不可知領域に仕える忠実な精鋭部隊のメンバーと知った上で、ウィンドウォーカーズ側との二重スパイをやれということなのだろうか。それともそれ以上の完全なる破滅的な裏切り行為まで期待しているということだろうか。そうなると暗にそんなことを要求してくるリディも
さすがに組織を統率するだけあって、フラル同様、狡猾で油断のならない相手なのかもしれなかった。だが、むしろそれこそ、おおよその事情を察した上で、イリアを偵察のためにこの場に使わしている、七曜の事実上のリーダー、水曜のクーンもまた、リリーと同じか、それ以上に警戒すべき相手だと言えた。不可知領域は、このまま行けば弱者大衆を、採掘労働と兵士という二重の意味での使い捨ての駒にしてでも、マグナによる経済と軍事の覇権を推し進めていくことになるわ。私たちは今、それを防ぎたいと思ってるの。
軍事的覇権？まさか、ベリエル軍の外側とかよ。そんなことは、そんな悲惨な歴史は、まさに過去のウィンドウォーカーズが革命によって否定して、すでに禁止したはずだろ。
そのまさかよ。それに、他でもないあなたなら、すでにわかっているはずよね。私たちですら、いろいろな調査や監視を行った結果、しかるべき帰結として、その事実を導き出せているんだから。
フラルは、憂いの表情を浮かべながら、ベリエルグが近い将来進むであろう、暗黒の未来について力説した。悲惨な過去があったからこそ、それを否定するべく革命が打ち立てられ、ほんの一時とはいえ、光の時代が訪れた。だが、現在、ここにあるのは影の時代だ。そしてまた、それ以上に弱者大衆が労働者や兵士として搾取され、使い捨てられるような闇の時代が再来するというのだろうか。
まだ今だからこそ止められるし変えられるのよ。おそらくは過去に私たちが起こした革命よりずっと小さな行動でもね。そこに勝機はあると思ってるわ。
そうだ。不可知領域は現状暫定的な警戒しか民衆に対して行っていない。傲慢な奴らは自分たちが占有するマグナの絶対的な力に酔い体制にあぐらをかいているのさ。
フラルの言葉にリリーが同調した。そうしてウィンドウォーカーズの思想を喧伝することで敵対的属性の七曜の一員であるイリアを説得できると思っているかのように。イリアはふと疑問に思い、小声で彼女に質問した。
なるほどな。それにしてもなぜ俺を誘ったんだ。良くない結果になることも考えなかったわけじゃないだろう。
女の勘ってところかしらね。あなたの動きはだいぶ前から見させてもらっていたわ。ごく普通の労働者のふりをしてね。あなたにはどこか迷っている素振りがあった。
迷っている？
そうよ。客観的に見てもどうやら組織の中で冷遇されているようだし、それはつまり逆説的にあなたが彼らに対して盲目的な信頼を寄せていない証拠だと思ったのよ。
はあ、その程度の判断でね。もちろん俺が何のためにここに来たかだって分かってるんだろうが。
完全に納得したわけではなかった。フラルの言葉には一面の真実が含まれていることも確かではある。だが自らの組織の重大な命運をそんなごく一縷の望みに託すものだろうか。そこから先はそれこそ女の勘がものを言うのかもしれなかった。
いい結果を期待してるわよ。
儀礼的な笑顔を浮かべながらフラルはイリアにそんな風に言ってみせた。リリーもまた同感だという風に彼を見ている。イリアは特に何も答えないまま彼らに背を向けると、それ以上することもなくなった廃材倉庫の隠し部屋を後にした。内定したが特にこれといった脅威には該当しなかった。様子を見るため引き続き労働者として彼らと接触する。そんな風に
クーンとフィズに対して報告すればいいだろうか。イリアの胸中には複雑な思いが交錯し渦巻いていた。ベリエルグという国家全体のこと、ウィンドウォーカーズのメンバーたちのこと、そして必要として生きてきた彼自身のこと、いつかは選ばなければならないのかもしれない。必要という立場に従属しているからこそ、長年にわたり押し付けられてきた大義か、それとも日々の暮らしの中でおのずと芽生えてきた彼自身の実存か、そのどちらかを選ぶことによって、あるいはこの世界が変わり、あるべき姿へと近づくことになるかもしれない。そうすればベリエルグのすべての人々が本当の幸せを得られるのだとしたら、遠からず訪れる未来がフラルの予測通りだとして、俺は一体今どうすればいいんだ。